前回に引き続きですね、ゲストに釘宮さんをお迎えして、話していこうと思います。
はい、
で前回もエモいとか、まあ言っちゃってたんですけど、今回もっと多分エモくて、あまりアンドロイド関係ない話を、
そうですね。
はい。したいなと思っています。っていうのは、まあ自分がその、まあ年齢的にもそうですし、
はい、
いわゆるシニアソフトエンジニアになってきて、
はい、
まあ更新の育成とかも、まあ任されてたんで、来るようになったんですけれど、
はい、
なんか、自分がその後、こう、どう勉強していくかとか、
はい、
どういうキャリア積むかみたいなのは、ちょっと漠然と不安に思ってて、
はい、
多分、釘宮さん同じ立場だから
、そうですね。
聞いてみようっていう、はい、そういう感じでした。
はい。
ちなみに、その釘宮さんは今、肩書きとしてシニアとかはついてない？
ついてないですね。何もない。はずです。
会社的にもそういうポジションはない？
あ、会社的に多分ないはず。
うん。
はい。
作ろうとしてる？
キャリアパスとし、肩書きを作ろうとはしてないですけど、そういうキャリアパスの整理みたいなのはしようかなと思ってます。
うんうん、ありがとうございます。
はい。
で、僕も実は肩書きシニアソフトエンジニアとかじゃなくて、ただのソフトエンジニアなのかな、はい、なんですけど、うちの会社はグレードっていうのがあって、
はいはい、
まあ、そのグレードに応じて生々しい話ですけど、お給料が決まるんですが、
はい、
グレードごとに期待される役割みたいなのもあるんですね。
はい、うちも でもミッション同じようなものはありますね。
あ、そうですね、
はい。
やっぱあれですか、その期待される働きってチームをまたがってどうこうとか。
そうですね、まあ、そこはちょっと多分あるんですけど、あやふや化してきてるんでところもあって整備中って感じですね。です
まあ、常にそれは難しいというか。
そうですよね。
ね、
うん、
書いてあること見てもすごい抽象的で、いまいち何言ってるか分かんなかったり。
そうなんですよね。
するんですよね。で、まあ、そうですね。ある程度ソフトエンジニアが、自分も10年ぐらいやってるんですけど、
はい。
なんか大体3つぐらい、こう、パスがあるなと思って、
はい。
まあ、1個が、マネージャー職。
はい。
もうこれはあれですね。まあみんなが思うマネージャー。
はい。
そう。で、もう一個が、まあいわゆるテックリード系。
はい。はい、
で、まあ三個目がスペシャリストかなって思ってるんですけど、
はい。
釘宮さんの今の会社も、そんな感じのなんか漠然としたキャリアパスみたいなのあるんですかね。
そうですね。結果で言うと、大体その3パターンかなって。っていう気はしてます。あ、テックリードもその先はどうだろう、テックリードの先が EM になったりしてるのかなって思ってます。
なるほど、
はい。
釘宮さん自身はその3個の中だったらどれとかあるんですか？
僕今何なんですかね
あ、なんか目指すというかこれがいいなみたいな感じでいいんですけど。
そうですね、一応テックリードも EM をやったことはあるんですけど、今、目指すって意味だとちょっと難しいですね。
あ、そうですね。
はい。なんか、こう、大きな課題解決ができてれば、できてるといいな、みたいなイメージですかね。
自分のロールがどうであるにせよ、
はい。
なんかその大きい課題解決に貢献できてれば。
あ、そうですね。で、最近だとこう、なんていうんですかね。メンバーだとこう、タスクを解決していく。で、こう、EM とかだと、あ、なんだろう、テックリードとかだと、こう、その自分が関わってるプロダクト、EM だと、その自分が関わってるプロダクトたちの、こう、人みたいなスコープがあって、で、割と今、こう、会社スコープの課題解決とかに当てられていたりするんで、そこは満足してやれてるって感じです。
なるほど。
なんで、スコープのでかい課題を解決できるようになりたいな、みたいな感じです。
まあ、釘宮さんでもどれもいけそうですよね
いやいや、スペシャリストはどうですかねって感じですね。
あ、そうですか。
はい。
なんか自分は多分テックリードの方がまあ向いてるというか、そういう方面で評価されることが多くて、
うん、なんかこうおせっかいな、いい意味でおせっかいな人はこうスペシャリストちょっと向いてないのかな、なんだろう、
なるほど、
むしろテックリードとかってこういい意味でおせっかいな人が多くないですか？こう、首突っ込んじゃうとか。
わかります。
隣が燃えてたら大丈夫って声かけちゃうとか。で、そういう人は向いてると思います。テックリード、EM。
うん。 つまりあれですよね、なんかこうちょっとやんなきゃいけないような問題というか、
うん、
これ問題だなって思ってるものがあったらつい自分から手を出しちゃう、
そうですね
感じですよね。
はい、その人たそういうタイプはテックリードとか、
うん、
まあリード、みんなをリードするっていうのはそういう人が向いてるのかなと思いますね。
なるほどなるほど。あれですよね、そのまあスペシャリストってなると多分もうガリガリコード書くとか、
はい、
まあ、研究するとかになるんですけど、
はい、
まあそのテックリードとかになると、
はい、
まあ平たく言うとあんまりコード書けなくなったり。
うん、
しますよね。
しますね。
ミーティングとか、
はい、
ドキュメント書きとか、
はい、雑用みたいな。
それは別に釘宮さん的には全然 OK。
OK ですね。こうコード僕がコード書くよりも若手とかメンバー書いた方が何成長にもなるし、僕がそのコードを書いて何か学びあるんだっけ？こう全体の総量のレベルは上がんないしなっていう考えのもとだと。僕が書く意味ってなんだろうみたいな感じになります。
なるほど、
はい、
もうすでに知ってることを単にやるだけ
は
あんまり意味がないかなっていう、
はい、そうですね、僕の学びにはならないなって思ってる一方で、こう若手がやった方がいいんだったら若手にもう書いてもらう方がいいと思います、
うんうん、
はい、
なるほど。自分もでもなんかちょっと違うかもしれませんけど似たことを考えているのは、
はい、
あ、言い方はちょっときつい、聞こえたら申し訳ないんですけど、
はい、
他人ができることを自分がやってもしょうがないかなというのは、
あ、はいはい、
たまに考えることがあって、
はい、
それだったらそれは他の人に信頼できる仲間に任せて、
うん、
自分しかできないであろうことを見つけてやろうかなということは、はい、うん、ここ1年ぐらいちょっと考えてますね。
はいはい、すげえわかります
ただまあ結果的にそれがチーム間の調整とか、
うん、
ドキュメント書きとかに終始するとだんだんちょっとなんか自分は少し悲しい気分になっちゃうんで、はい。
わかります。そうですよね。まあ、こう、自分しかこう解けない問題とか、こう、複雑な仕様のロジックとか、だったら書きたいなと思ったりすることはあるかもですね、うんうんうん、
なるほど、
はい、
で多分あれですよね、釘宮さんはコード書きたいとかそういうのは家でやってる自分の個人プロジェクトで、
そうですね、会社では会社でやれることだけ、それ以外はもう家でいいかなみたいな気持ちでいます最近は
勝手な印象ですけどすごくこうコンスタントに個人開発とかやってますよね、
はい、そうですね。できてる時とできてない時はありますが、はい。やろうってたびたび思ってやってるって感じですね。
いや、なんか家の近くに自習用の。
ああ、最近は解約して家でやれるようになりました。
あ、そうなんですか。はい、
あの、自習室を借りてたんですよね。
はい。
はい。あの、家の近くに自習室を借りて、こう家だとできないから、そっち、まずこう会社から駅で降りたら家に行くんじゃなくて、そっちに行って、ちょっとでも行って、こう進めて、帰っていく、みたいな流れをやってたんですけど、割と家でもできるようになってきたんで、だったらもう自習室いらないなと思って解約しました。
いや、でも素晴らしいですね。
はい。
なんか結局あんまり行かなかったから解約とかじゃなくて、家でできるようになったから。
そうですね。結果できてるの、あれ、いらないなって思いました。
なんか後でこういう話するかもしれないですけど、久美さん、そういうこう、自分がやらざるを得ない、状況というのかな、なんか、
はい、
作るの上手ですよね
仕組み化していきたいですよね、
ですよね、はい、いや、釘宮さんもそうか分かんないですけど自分も割とそういうのをやるたちなんですけど、
はい、
その理由は自分がすごい怠け者だって僕は知っているので
僕もスーパー怠け者なんで同じです。
そう、やらないと多分本当に何もやらなくなるなって。
そうなんですよね。
なるほど。ちなみにその個人開発でちょっとどういうのを作ってるか軽く聞いてもいいですか。
そうですね、あの目標管理ツールみたいなのを作っていて、こうあ、そうだ、ノートに書いたことがあるんで、その記事を。
あ、本当ですか。あ、
はい、
ちょっと後で
共有します。
はい。
で、そのなんていうんですかね、割と僕年初で目標を立てるんですけど、その時にこうマインドマップツール使って、 こう目標をだんだん、なんだろう、ツリー状に細分化していって、その細分化された目標に対してタスクとか、こういう習慣あった方がいいよね、みたいなのを全部アサインして、で、そこがこう、シームレスに見えるといいな、っていう思いから、そのツールを作ってたりする感じですね。
それ、Android アプリなんですか？
いや、
ウェブ。
まだこうサーバーの構築ぐらいしか進んでないんで、なんとも言えないですけど、でも Android アプリでこうマインドマップをうまく見せれるんだっけみたいなのが。
大変そうな気がしますね。
してて、一旦ウェブだけでもいいのかなってちょっと思ってたりします。
なるほど。
はい。
いや、でもなんかそれだけ聞くとすごい意識高い感じですよね。
意識高いですね。まあでも、そうっすよね。まあ、その個人開発は意識高いですね、
うん、
テーマが。
ああ、そうですね。
はい。
マインドマップって今おっしゃいましたけど、あれですよね、こう、こんな風に将来になりたいとか、こうしたいとかいうのをまず書いて。
あ、そうですね。強いエンジニアになりたい。強いエンジニアってなんだっけ？数学できる、インフラできるみたいなのをやってて、じゃあ数学できるってどういう状態なんだっけ？みたいなのをバーって書いて最終的にタスクになるみたいな感じですね。
あのすっごいクリミアさんっぽいなそのなんてふわっとした思いをちゃんと具体的な地に足のついたものまで落とし込んで最後習慣にするっていうのが、
まあできてないんで作ろうとしてるって感じ
ですね。はい。いやでも面白いなと思って、
はい、
なんかその個人の勉強って多分みんなまあ、やってると思うんですよね。やり方いろいろなんですけれど、
はい、うん、
自分もちょっと似たアプローチかなって思っているのは、
はい、
なんか習慣にするっていうのがあって、はい、
うん、
自分の場合だと、ここ1年ぐらい、
うん、
競技プログラミングをやってますと、
はい、1、2年続いてるのがすごいですよね。
そうですか、
はい、
で、なんで選んだかっていうと、まず、あ、僕アットコーダーっていうのだけやってるんですけど、
はい、
コンテストに出て、
はい、
順位低いと落ち込むんですよ。
なるほど。
わかりますか？
わかります。
しかもなんかみんな若いんですよね。
若いですよね、みんな。
年齢わかんないんですけど、所属見るとみんな大学生とかで、
はい、
その中でこう、順位何百位とか、
はい、
まあ、出るんですけど、で、なんかこう、解けていいはずの問題が解けなかったりすると、まあすごい落ち込むんですけど、なんかとりあえずそういうのがあると自分は、ちょっと頑張ろうっていう気
に。悔しさをバネに。
そうですね。
いいですね。
いやでも正直ね、失敗した日とかね、本当お酒飲んでふて寝したいなと思う。なんで俺こんな、好き好んでこんなひどい目に遭ってるんだろうって思いますけど。まあでもそうすると、まあ、例えば、なんだろうな、毎朝、
はい。
一問、
はい。
過去問、解くとか、
うん。
決めて、
はい。
まあ習慣にできるんで。
うん。ある程度習慣化すると、こう、やんないと気持ち悪くなりますよね。
なりますね。
そこまで行くと、割ともう、勝ちな雰囲気はありますね。
そう、まあ、これ、京プロの話になっちゃうんで、参考になるか分かんないですけど、実は、アットコーダーは、
はい、
有志の人が、その、アットコーダープロブレムズっていうサイトを作ってて、
うん、
そこに、ロングストリーク、
はい、
が出るんですよ。はい、その、1日で1回でも、サブミットって言うんですけど、
はいはいはいはい、はい。
すると、緑色になるんですよ。
はい。
それが何日間か続くっていうのが見れて、そのストリートを伸ばすのを、一時すごい頑張ってやって
きました。GitHub の草みたいなのが生えていく感じですね。
そうですね。はい、そうそう。GitHub と一緒で、もう時間ない時とか簡単な問題選んで取り上げたりするんですけど。なんかそういうモチベーションをこう維持する仕組みみたいなのを自分は、うん、やらないと自分やらなくなっちゃうなっていうのはあって、
うん
うん、やったりはしてますね。
いいですね、
うん、個人開発もなんかそういうのあるんですか？続けるコツみたいなのって。
コツか、難しいですね。最近どうだろうな続いちゃってるからちょっとどうしたらいいですかね。あ、でも最近はもうカレンダーにぶち込んでたりするのと、してます。カレンダーに、タスク、僕、出社すると、カレンダーに今日のタスクみたいなの全部埋めていくんですけど、
はいはい、
その家に帰った後のやつももう全部バッと埋めて。
それどれぐらい細かく書くんですか？その家に帰った後、ここの機能を開発するとかもそういうレベルで書くんですか？
あ、最近は、そうですね。ちょっと前まではもう実装ぐらいしか書いてなかったですけど、
はいはい、
これだとこうやんない日も出てきちゃうなってか、あるんで、こうタスクごとにマイルストーン決めてやろうって思ったところです。
なるほど。いやいや、いいと思いますけど。いや、僕、個人開発何回かやったことあるんですけど、全然続かなくて。
続かないですよね。結構モチベーション、でもこう、習慣化すれば割と続いたりするなっていう思いというか気づきはありました。僕もちょっと前までは、こう、個人開発は早めに1ヶ月以内に作んないと全部企画倒れになるみたいなことを思ってたんですけど、割と続い、なんだろうな、何をきっかけかは覚えてない。なんか、僕の、ちょっとどの人か覚えてないですけど、ツイッターで僕がフォローしてる人の中で、こう、毎日、ゲームを作ってる人がいて、こうちょっとずつ今日はこのビルの壁を実装しましたみたいなずっと上げてる方がいらっしゃって、それすごいな、こういう風になれたらなみたいなのが思ってまして、それをこう参考にモチベーションってどうやって上げたらいいんだろうなっていう感じですか。ちょっと何にも答えがなかったです。
でも多分聞いてるとあれですよね。家帰ってからこの時間はやるみたいな感じで決めてるんですよね。
はい、決めてます。で、できなかった日はもう、クソだな、自分みたいな。ダメだな、自分みたいな。
でもなんかそういうリズムに、
あ、そうですね。
組み込むのはいいですよね。
はい。
自分はあれなんですよね。朝、6時半ぐらいに起きるのかな。
はい。
で、会社に向かって家出るのが9時半なんですよ。
はいはい、結構時間が。
そうなんですよね。まあ、間に朝ごはん食べたりもするんですけど、うん、まあ、その3時間の間はこうなんか例えばその教プロ問題1問解くとか、うん、
はい、
なんかやるって決めたりとかしてますね。あと、まあこれあんま長続きしてないんで続かなくなるかもしれませんけど、最近電車の中で技術書を読むようにしてて、で、まあ、理由はですね、あの IIJ、はい、言っていいかな、まあ、いいか、 IIJ 使ってるんですけど、
はい、
なんか最近遅くて電車に乗ってる間、特に新宿渋谷あたりで一切こうネットができなくて、
はいはい、
で仕方なく、あの本は読めるんでネットなくても、
うん、確かに
本読んだらなんか意外と済んで、以来電車に乗ってる時は必ず本を読んで、
うん、
ツイッターとかスラックとか見ないって
習慣化してますね。さすが。
いやー、でも続くか分かりません。 IIJ が改善したら続く
なるほど。
わかんないですけど。いや、なんかそうですね。そう、それであの、なんかデータ思考、なんだっけ、アプリケーションデザイン。
はいはい。
っていう本は、それで、それとあとちょうど海外旅行に、まあ、これは完全にレジャーで行ってたんですけど、の飛行機の中で一気に読めてよかったなって、
はい。
思ってるんですけど。うん。
いいですね。
まあ、そういう、なんかあれですよね。でも、釘宮さんもいろいろそういう工夫してるって聞いて、ちょっと、僕は安心しました。
工夫してはいつの間にか習慣が消え、またつけなきゃみたいなのを繰り返している気がします。
いや、自分も一緒です。はい。というので、はい、結構自分がいろいろ話したいなと思ったことはできたんですけど、なんか他に釘宮さんの方で話したいことあります？
そうですね。どこら辺がいいかな。キャリアの話で言うと、
はい、
こう、まあ、さっきテックリードとかの話はしたんですけど、
はい、
最終的にどういう風になりたいとかってあったりするんですか？
はいはい、いやー、難しいんですけど、あ、僕なんか志低いって言われるかもしれませんけど
、はい、
定年までプログラム書いてたい、
はい、あー、はいはいはい、
っていうのが自分の夢です。
なるほど。叶いそうですね。
どうですかね。だから、マネージャーにはなりたくないんですよね。
はいはい。コードを書きたい。書きたい。
そうですね。やっぱりなんか、もの作ってるの好きだし、コードを書いてるのが自分は好きなんで、
うん、
できたらそういう風にずっといたいなと。でも、そのためには多分、 長生きっていうか、なんか息の長い技術を身につけないと、
はい、
多分ダメだと思っていて、
はい、
まあなんかすごいブーメランですけど、例えばアンドロイドすごいできますって言っても、アンドロイドがそもそも廃れちゃったら、
うん、
自分の一番用済みになってしまうので、
ですね、
そう、例えばその、まあ、アルゴリズムだったりとか、
はい、
まあ、最近はなんかそのコンパイラー周りとかちゃんと勉強しようとか思ってるのも、そういうなんか、
はいはい、
息が長いであろうものを身につけていこうというのはちょっと考えてます。それぐらいですね。う
ん、なるほど。サーバーサイドとかはあんまりやんないですか？
ああ、そうです。仕事では、うん、なんか API の設計とか、
はいはい、
あとはその、うん、ちょっと Rails で書くとかぐらいは、うん、ありますけど、
はい、
それこそなんかシステムの設計みたいな話、
はい、
さっき言ったそのデータ執行、アプリケーションデザインに書いてるようなことまでは自分はあんまりやらないですけど、でもやりたいなとは思ってます。はい、
ですよね。
はい。
出るといいですよね。
くぎみやさん、なんかあるんですか、こう将来こうなりたいみたいなのは。
僕はもう一発当ててアーリーリタイアしたいですね、早く。
それあの個人プロジェクトでってことですよね。
あ、そうですね。はい。
どっかの企業に売却して。
売却とかはあんまり考えてないですけど、こうサブスクリプションモデルで何人ユーザーあれば月こんだけあるよねみたいなのをこう考えていくと夢があるな
って思ったりします。あのあれですか、週休7日で働きたいのインクドロップの人みたいな感じですか？
ああ、インクドロップの方は確かにそうですね。
ですよね。
はい、近しいです。
あれは、うん、でも すごい、すごいなっていつも思って、僕も拝読してるんですけど。
僕もよく見させていただいてます。
なんか、あ、こんだけいろいろ努力してるからここまで来れるんじゃないかなって思うんで。
確かに、うん。コツコツやっていくのが重要なのかなと、あとはちゃんと個人開発アウトプットしていくのが重要なのかなって思ってますね。うん、
いいっすね、アーリーリタイア。僕もアーリーリタイアしたいっす。
したいっすよね。
定年までって言っといたんですけど。
定年より前に。
いやー、そうですね。できるならしたいですね。
しちゃうと、しちゃった後はどうとかが、なんかまたイメージ湧いてないですよね、自分は。しちゃってみないと分かんないですね。何に興味が湧くのか。
ですね。うん。うん、なんか、その時の状況とかによりますけど、まあ、例えば OSS のプロジェクトみたいなのやるかもしれないし、
うん、
もしかしたら全然プログラム関係ないことを自分はやるかもしれないですね。うん、あのほらビル・ゲイツが引退した後ずっと気候変動のプロジェクトやってるじゃないですか。
はい。
ああいうのちょっといいなって自分は思います。
確かに。この科学的な方向というか。
そうですね。
楽しそうですよね。
うん、なんかあのロールモデルは弊社のシートに近いと思って。
はい。
はい。松本さんですよね。
そうですね。まあ、松本さん、こう、近くにいて、こう、全方向で優秀だなって思ってて。
あ、結構あれなんですか？その、接する機会多いんですか？
ああ、いや、めちゃくちゃ多いわけではないですけど、こう、まあ、会社の中にいて見えてくる松本さんとかって、こう、うん、優秀だなと思っていて、あの立場に自分が今立ったら完全パニックゾーンだな。って割と自覚していて、まあ、最近の自分の立場はこう割とこうコンフォートっていうよりはこうストレッチの効いた場所でいろいろ学べているなと思ってはいるんですが、あそこまで行くとさすがにパニックだわと思っていて、まあちょっとそれ悔しいなみたいなのがある感じですね。
どの辺がすごいと思います？
こうなんていうんですかね、ビジネス側、事業責任者とかとちゃんと数字の話をして、こう事業側の人もこうリスペクトを抱いてたりするんですよね、CTO に対して。で、そこの信頼関係、そのエンジニアとしての信頼関係を築く自信はあるんですけど、
うん、
こうビジネスのことを話して、こう尊敬されるまでには至らないなと思っていて、自分は。そこでこう信頼関係勝ち取るっていうのはすげえな。なんかもう手放しに褒めてます。いやいや手放しにすげえなって思いますね。
あの、知ってる人は知ってると思いますけど、僕も実は昔松本さんと一緒に働いてて、
そうですよね。うん、
いや、でも、当時からすごくその、事業目線みたいなのは強かったですね。
うん、
まあ、その、スタートアップに早い段階で入 入ったっていうのもあったのかもしれませんけれど。
そうですよね。
うん、まあ、普通にプライベートで話すと、新しいもの好きっていうか、ガジェットとか大好きだし、
そうですね。
技術とかも大好きなんですけど、それとまた、なんだろうな、経営目線というか、
はい、
まあ、ビジネス目線をちゃんと持ってるっていうところは、
うん
うん、確かにすごいなと自分も思いますね。
で、うまくこうビジネス目線に技術を組み合わせているイメージがあるんで、うまいなって思いながら見てますね。
なるほど。
はい。
いや、でもいいですね、近くに。そういう、こう、いやいや、僕の周りにもすごい人いるんですけど
、はい。
はい。すぐそばでそういう、CTO の働きぶりを見たりとかできるのは。
そうですね、
うん。
かなり若いですしね、松本さん
も。そうですね。
はい。
はい。
パワフル。
パワフル。
優秀。そうですね。
はい。わかります。
はい。
ハードワークですか？なんか完全に噂話になってますけど、松本さんの中でも、最近は、お子さんも生まれたし、そんなにハードワークな感じじゃないのかなと思うん
ですけど。どうすかね。ハードワークしてるのかな。多分、でも、なんだろう。無理してる様子は、まあ、時にはありますけど、なんだろう。カレンダーとか見るとびっしり埋まってますけど、めっちゃ残ってるなとかっていうのはあんま感じたりはしないですね。はい。
あれですよね。なんかちょっと話、このメモ書きだと上にも持っちゃいますけど、
はい、
釘宮さん、定時に上がるっていう、
定時に上がってますね。
ですよね。いや、はい、自分も。
まあ、よっぽど、こう、忙しい時とか。
はいはい。
まあ、このプロダクトの書きをリリース前とかだと全然、もう残ったりしますけど、基本は定時で帰ろうって思ってますね。
自分も、昔は、それこそ徹夜みたいなこともたまにやったりしてたし。
うん、はい。
結構四六時中仕事のこと考えてたんですけど、
はい、
ここ数年はもうちょっと朝遅めに来て定時に帰るっていう。
重要です。結構可処分時間みたいなのを意識していて、こう個人開発とかってどんだけ当てられるんだろうみたいなのを月に何時間当てられるんだろうって出してみると、そんなにないなって思うことが多くて、でこう平日使えるか使えないかは割と重要だな。
わかります。
おり。
土日って何の間ので、こう、用事が入るじゃないですか。
入りますね。そうなんですよね。で、まあそこはこう、なんて言うんだろう。こう自分の時間が取れないことも多いので、土曜とかは。なんで、こう、平日ちゃんと頑張んなきゃな。じゃあ定時に帰んなきゃな。で、まあ定時に帰るためにはちゃんと仕事を。手品にやんなきゃなみたいな意識ですね。
なんかまあ自分も似たような感じなんですけど、もう一個持ってるのはちょっとさっき話してた話になるんですけど、
はい、
その自分しかできないような仕事をするって、うん、どうしても時間が短いとそういう方向になって、
うんうん、
なんかこうとりあえず時間かければできることっていうのをあんまりやらない、なんて言ったらいいのかな、うまく言いませんけど、はい
はい、
なんか手を動かすことで、
はい、
働いた気にならないようにしようっていう、
はいはい、
そういうのは、まあもしかしたら同僚は、黒川は全然行動書かないって思われているかもしれませんけど、
はい、
できるだけ、なんて言ったらいいかな、まあ、レバレッジが効くというと、なんか、ちょっと、うんうん、なんか鼻持ちならない感じですけれど、うん、そうですね。
ちょっとそうですね。短時間で、自分が一番バリューを発揮できて、みたいな、
スクの選び
方、みたいな感じですよね。
言ってるとだんだん恥ずかしくなるんですけど、そんな感じのことはちょっと思って、ね、
はい、
定時に帰るって決めると、
うん、
そういう働き方になるかなと思って、
確かに。
ちょっと心がけてますね。うん。うん、まあ、人によって合う合わないは、うん、あるんですけどね。
そうですね。
はい、というので、
はい。
思ったよりも話を。なんで。
はい。
大丈夫ですか？なんか他に話したいことあります？
そうですね。大丈夫かな？
大丈夫ですか？
はい。
はい。じゃあ、Android の あの字も出てこない回でしたが、まあ、たまにはこういうのもあって、
はい、
かなと思うんで、はい、楽しんでいただけたら何よりです。じゃあ、釘宮さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。